お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今日お伝えするニュースラップの主な項目です。ビクトリア州で2つ目となる農場から鳥インフルエンザが検出されました。ソーシャルメディア大手 X がクイーンズランド州の反差別裁判に敗訴しました。そしてスポーツ、サッカー女子代表マチルダズのトニー・グスタフソン監督がアデレードとシドニーで行われる中国との国際親善試合のメンバー25人を発表しました。この時間の主な項目です。5月24日金曜日、ニュースラップです。ビクトリア州で2つ目となる農場から鳥インフルエンザが検出されました。鳥インフルエンザ H7N3 型が確認されたのはメルボルンから南西に200キロ離れたテラングの農場で、先日感染が確認された130キロ離れたメリデスの卵農場との関係も明らかになっています。この2つの農場は経営陣並びにスタッフ、そして機械を共有しています。また西オーストラリア州でも鳥インフルエンザウイルスの新たな発生が確認されています。発生は西オーストラリア州南西部の養鶏場で、当局によると検出された HQN2 型のウイルスはメルボルンで発見されたものよりもはるかに病原性が低いと述べています。西オーストラリア州第一次産業地域開発省の広報担当者は、感染拡大の可能性を減らすため現在農場と協力して調査を行っているとしています。アメリカに本拠地を置くソーシャルメディア大手 X、 旧ツイッターがクイーンズランド州の法律に従うよう判決が下されました。クイーンズランド州の人権委員は昨年、オーストラリアムスリムアドボカシーネットワークからイーロン・マスクのプラットフォームは出版社であるため、イスラム教徒を誹謗中傷する投稿に対して責任を負うべきだとの苦情を受け、この問題を法廷に付託していました。ネットワークはこの判決を歓迎し、ソーシャルメディア企業がヘイトスピーチ法に違反するコンテンツに対して責任を負わなければならないことを保証するものだと述べました。オーストラリアで人気のある卒業ビザに新たな年齢上限が設けられることが明らかになりました。これにより多くの外国人博士課程の学生が国外退去を余儀なくされる可能性が懸念されています。7月1日以降、一時的な卒業ビザクラス485の申請可能年齢が50歳から35歳に引き下げられ、博士号取得後の最長滞在期間も6年から3年に半減されます。この変更は香港またはイギリスのパスポートを持つ学生には適用されません。イラン出身のマリアム・タヘリさんは科学の博士号を取得するために来校しました。
Seems like a change rule in the middle of the games. And my 10-year-old son
まるでゲームの途中でルールを変えられているようなものです。小学校に通う10歳の息子は、オーストラリアの教育システムから離れなければならず、将来的には新しい教育システムに調節し直さなければいけないかもしれないのです。マリアム・タヒリさんでした。アイルランド、ノルウェー、スペインの3カ国がパレスチナを国家として承認する決定を発表しました。これを受け、イスラエルのベンジャミン・ネタニヤフ首相が強く非難しています。アイルランド、スペイン、ノルウェーは今月28日に正式な承認を行うとしており、これによりイスラエルとの停戦が早期実現することを目指しています。また、イギリス、オーストラリア、そして EU 加盟国のマルタとスロベニアも、ヨーロッパに続く承認の可能性を示唆しています。しかし、イスラエル政府のデビッド・メンサー報道官は、この決定は地域の紛争を減らすどころか、さらに拡大させることになると非難しています。
アイルランド、ノーウェイ、スペイン、are telling Hamas in a loud and clear voice that
これはアイルランド、ノルウェー、スペインがハマスに対し、10月7日の大量虐殺は報われたとはっきり伝えることになります。子どもたちにテロリズムを教育し、ユダヤ人国家を受け入れることを拒否させれば報われると、パレスチナ人に言っているようなものです。橋渡し、 共存、そして人々を一つにするという話は一切ありません。これは争いを助長し、戦争を長引かせるだけです。対立や犠牲は減ることはなく、むしろ増えるだけです。デビッド・メンサー報道官でした。激しい乱気流に巻き込まれたシンガポールの航空機に搭乗していたオーストラリア人が帰国を始めました。56人のオーストラリア人を乗せ、ロンドンからシンガポールに向かっていたこの便は、21日、突然激しい乱気流に巻き込まれ、タイのバンコクに緊急着陸しました。シドニー空港に到着した乗客の男性は、この事故について次のように語りました。あまりにも突然のことで何の前触れもありませんでした。天井に頭をぶつけてしまいました。機内を歩いていた人たちは宙返りをしていました。一瞬の出来事で恐ろしかったです。乗客の男性でした。この事故では73歳のイギリス人男性が死亡したほか、多くのオーストラリア人を含む数十人が負傷。現在も12人のオーストラリア人がバンコクの病院で治療を受けており、うち3人が重症で集中治療を受けているとのことです。ニュースを続けます。イギリスのリシ・スナク首相が今月末に議会を解散し、総選挙を7月4日に実施することを発表しました。世論調査によると、14年間政権を担ってきた保守党が、最大野党労働党に敗れることが予想されています。しかし、スナク首相は今後数週間、一票一票を争おうとしています。
Now is the moment for Britain to choose its future. To decide whether we want to build on the progress we have made.
これはイギリスが将来を選択する機会であり、これまでの前進を土台にするか、それとも計画も確信もないまま振り出しに戻るリスクを防するかを決める時です。今日未明、私は国王陛下と話し、議会の解散を要請しました。国王はこの要請を認め、7月4日に総選挙を行うことになりました。リシ・スナク首相でした。メルボルン大学校内でデモ活動を続けていた新パレスチナ派の抗議者たちが、キャンパス内の野営地を撤去する用意があると23日明かしました。これは大学の管理者がイスラエルとつながりがある武器製造業者との関係を明らかにすると、抗議者たちの要求に応じたからです。5月15日にメルボルン大学のアーツウェストビルを占拠した学生たちは、要求が満たされるまでとどまると決意をしていました。ビクトリア州のジュシンタ・ランシュ首相は、当局が介入せざるを得なくなる前に、問題が解決したことを喜んでいます。
I'm pleased to see that this has been resolved in a peaceful way.
平和的な方法で解決されたことを嬉しく思います。我々は解決には大学のリーダーシップが必要であることを常に明確にしてきました。ビクトリア警察は大学に助言を提供してきましたが、キャンパスでこの問題が解決されたことを嬉しく思います。ジュシンタ・ラン州首相でした。なお、大学側はより透明性を高めるため、財政協定に関する情報を開示することに合意したと声明を発表しました。ビクトリア州政府が医師が処方する医療大麻が運転に与える影響を評価する18ヶ月間のトライアルを実施することを今週発表しました。このトライアルは実際の状況をシミュレーションしたクローズドサーキットで行われ、特に THC を含む製品を使用している患者に焦点を当てるものです。また現在、医療大麻の処方箋を持つ患者は THC の陽性反応が出る可能性があり、運転中の場合、刑事責任を問われる危険性があります。ビクトリア州のメリサ法道路担当省によると、現在の検査では THC が体内にあるかどうかしか確認できないとしています。
What is happening with roadside screening devices?
道路サイドで行われるスクリーニング措置はどうなっているのでしょうか。調節が必要ではないでしょうか。今のところ大麻に対してのイエスかノーしか検出されません。メリッサ・ホーン道路担当省でした。最後にスポーツ、女子サッカー。マチルダズのトニー・グスタフソン監督がアデレードとシドニーで行われる中国との国際親善試合のメンバー25人を発表しました。この試合はパリ五輪のメンバー登録前の最後のホーム戦となりますが、サム・カーとエイミー・セイヤーはすでに怪我のためパリ五輪のメンバーから外れることが発表されています。キーパーのリディア・ウィリアムズは中国との試合までカウントダウンに入った今、パリ大会に向けたハードワークが始動したと述べています。
You know, it's final preparations. Not only is it send off, but it really is, you know, knuckling down to final preparations before Paris. So, whilst it is going to be,
a nice camp, it's definitely going to be competitive, and making sure that Paris is in the best way, in shape, and in condition to compete. Now, ウィリアムズはオリンピックを最後に国際サッカー界から引退することを発表しています。以上、5月24日の週刊ニュースラップでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。